2024年1月も早半分以上が過ぎ去りました。1月1日新年を迎えて、皆様もご家族の健康と世界の平和をお祈りされたと思います。ところが、皆さんもお祈りされているように思いがけず能登半島地震が起こり、改めて日本は地震列島であることを思い知らされました。また、だんだんとその被害が明らかになる中で、やはり大変な中に、大変な被害に遭われた方々がたくさんおられるということが分かってきて、ますます都に乗らずにはおれない年始となりました。そういう中で、今朝皆さんがもう今までの人生数えきれないほど毎日されてきたと思いますが、お祈りということについてもうよく分かっているよと思われるかもしれませんが、改めて御言葉から教えられたいと願ってこの箇所を開かせていただきました。一枚の裏表にプリントしたレジュメが配られていると思いますので、それも参照しながらお聞きいただければと思います。まず一番初めのことは、諦めないで祈るっていうことです。諦めないで祈る。前々回私が礼拝メッセージをさせていただいたときに、平和を作るものは幸いですという御言葉の箇所から共に学びました。今日の箇所もイエス様が山の上で弟子たちに教えられた三条の水訓、平和を作るものは幸いですっていう、その御言葉に続く箇所のお言葉です。まさに三条の水訓の締めくくりのような場面で、今日の力強いお言葉、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとイエス様が語られました。求めなさい、探しなさい、叩きなさいと3つの表現でもって諦めないで祈ることの大切さを強調しておられるのです。私はクリスチャンホームに生まれ育ちましたので、幼い頃から両親に教えられたように毎晩お祈りしてから寝るのが習慣でした。子供ながらに心から信じて素直に一生懸命お祈りしていました。今思うと、それは自分のこうなったらいいなという願いとか、あるいは怖がりだったので、家族一人一人の名前をおじいちゃんおばあちゃんに至るまで全部順番に挙げて、みんなが病気になって死んでしまいませんようにというようなお祈りもしていました。また裸足の剣っていう映画を学校で見たんですけども、その後は毎日再び同じような戦争が起こりませんようにというお祈りをしていました。大切な試験の前には必ず短く天のお父様に黙祷してから取り掛かるという習慣は高校生になっても続き、今から考えても心を落ち着かせる大きな役割を果たしていたなと思っています。お祈りをするとすっと緊張が解けるといいますか、神様に委ねるということができていたなと思うのです。それと同時に、あんなに祈ったのに聞かれなかったじゃないかという体験も少しずつするようになりました。素直に求めれば与えられると信じていたのに、自分の願いが叶わなかったという挫折も 何回か体験する中で、祈りの意味について疑い深い気持ちになったり、どうせ祈っても仕方がないと思っていた時期もあります。それでもイエス様はここではっきりと、求めなさい、そうすれば与えられますと繰り返されているのです。ここでわかることは、私たちの祈りが見える形ですぐに聞かれることもありますが、非常に長い年月を経た後、そういえばこれはあの時に祈った祈りの答えなんだなと気がつくことがあるということです。皆さんはないでしょうか？昔一生懸命祈っていたけれども、全然違う方向に人生は展開していった。しかしあの時の祈りを忘れてしまった今頃になって、ああ神様はあの祈りを聞いてくださっていたんだな、そういえばちゃんと祈りが聞かれているじゃないかと気がつくような時がないでしょうか。私はそういうことがいくつかありまして、永遠の尺度、天地万物を作られた私たち一人一人を形作られたお方の最善ということを知るようになりました。そして神様ごめんなさい、神様はちゃんと私の祈りに応えて道を開いてくださっていたのに、それに気がつかずに感謝するのを忘れていましたと祈った経験があります。私の友人に牧師の奥さんがいまして、その方の教会でも昨年のクリスマスに洗礼式が持たれたそうなんです。なんと129回の求道者会を経て信仰の決心に至ったそうです。その受洗した方自身が数えていたっていうことでした。それを聞いてどういう気持ちで数えていたのかな、面白い方だねっていうふうに言いますと、その牧師の奥さんはふふふ、几帳面な人とも言えるよっていうふうに答えてくれました。いずれにせよ、この求道者の方は聖書の真理と神様の救いを求め続け、探し続け、叩き続けた方なのだなと分かりました。それと同時に、一緒に求道者会で聖書の学びを続けてこられた牧師先生や教会の方々も、この方がイエス・キリストに出会うことができるまで諦めないで祈り続けた、その結果が実を結んだんだなと思いました。そのレジュメにも引用させていただいていますが、萩本子さんというキリスト者で、自由学園という中学高校ですかね、その学校の創設者であった方をご存知の方もおられると思います。私の母は今生きておれば86歳なんですが、72歳の時に天に召されました。この世代のクリスチャン女性が強い影響を受けた方でもあり、信仰を実生活の現場でどう生かしていくか、実践していくかを考えて、婦人の友という雑誌を出版してもおられました。まあ、私も母のちょっと活字中毒なところが子供の頃からありまして、目の前に活字があればとりあえず読むっていうことをしてましたので、母のその婦人の友を読んでみるんですけども、でも本当にきちんとしていて、かなりハードルが高いなと思いながら読んでいました。この萩本子さんがこういうことを言われていたそうです。人生を生きていくのに2つの動力が働いている。1つはやってみようという力である。よし、やってみようと 自分で自分を励ます力です。もう一つは、やったってどうせダメさとやろうとする心を抑える力である。この二つの力が人生においていつも働いており、そのため我々は苦労する。どうもこのどうせダメさと思う気持ちの方が人間の自然なことと思い込んでいないだろうか。そのうちに人の世は鉛のように重いものだと思うようになるのではないかと、こんなことを言われていたそうです。とにかくやってみましょうよと励ましておられるのです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとイエス様もおっしゃっています。まさにこの世界は戦争を繰り返し、政治や経済に失望することが多く、鉛のように重いものだと思ってしまうところがありますが、私たちにはイエス・キリストがおられます。決して失望に終わらないのがイエス様の約束です。まず祈ることから、諦めないで祈ることをぜひこの年チャレンジしていきたいと願います。私も先ほどのお証しを聞きながら、ああこれから10年何をやってみたいかなと祈ってみようっていうふうに思わされました。2番目に、神様の御声を聞く祈りということです。祈りと言いますと、日本人にとっては仏に手を合わせるとか神社で願掛けをする、そういうようなイメージがありますが、一方通行ではなくて、天の父なる神様への祈りとは、神様の御声を聞くということから始まります。旧約聖書に出てくる預言者サムエルの箇所を、まあ、皆さん味わったことがあると思いますが、サムエルは少年の頃から神殿で祭司エリの下で仕えていました。そのサムエルのお母さんハンナは子供が与えられなかったので、それこそ諦めないで祈り続けて、ついに与えられたのがサムエルです。ハンナは、万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この発しためを忘れず男の子をくださるなら、私は一生の間主にお渡ししますと祈りました。その約束通りサムエルが与えられた後、サムエルはやがて神殿で仕えるようになったのです。しかしサムエル記第一の3章を読みますと、主がサムエルを呼ばれたのに、サムエルはそれが神様の声とは分からずにいたことが書かれているんです。主がサムエルを呼ばれたのに、サムエルは祭司エリに呼ばれたと勘違いして、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと答えたのでした。祭司のエリは、いやいや呼んでいないよ、帰って寝なさいと答えました。このようなやり取りをですね、3度繰り返した後、やっとエリは気がついたんです。これは神様がサムエルを呼んでおられるのだ。それでエリは、主がお前を呼ばれたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと答えなさいとサムエルにアドバイスしたのでした。サムエルは少年だったので、本当の意味で 神様と祈りにおいて交わるということを知らないうちに神殿で仕えていたんですね。でもこの時初めて個人的に主の語りかけを聞いて祈り交わるということを体験したのでした。神様とサムエルの人格、心と心がつながったのです。サムエルは神様にお話しください、しもべは聞いておりますと答えた時、神様は初めてこれからしようとしているご計画をサムエルに語られたのでした。祈りとはまず神様の語りかけを聞くことから始まります。そしてその語りかけに私たちが気がついて心を開いて、主よお話しくださいと祈るところから、神様のさらに深い語りかけが始まっていくのです。神様の導きによって関西聖書神学校で教師として過ごす時を与えていただきました。学内礼拝や祈祷会に参加させていただいた時に、牧師先生、校長先生やまた主人がメッセージをした後、新学生がその応答の祈りを次々と捧げていくんですね。私が新学校に在学していた時にはたくさんいたので、40〜50人でしょうかいたので、自主的に祈りたい人が5〜6人祈っていた感じなんです。でも今は全部合わせても5〜6人なので、毎回のように全員が応答の祈りをします。その祈りを互いに聞きながら心を合わせる中で、さらに一人一人の信仰が耕されたり深められたりします。祈りは一方通行ではなく交わりなのです。少し話は変わりますけれども、愛とか憐れみとか恵みとか、信仰生活で当たり前のようにしばしば使われる言葉ですが、これは神様の方から私たちに与えられる一方的なものです。ヤコブの手紙1章17節に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのですとあります。光を作られた父から下ってくる、まず初めに神様がおられ、まず初めに神様の方からお声をかけてくださった、それに気がついて応答したのが私たちです。それに気がつけたのもただただ一方的な神様からの憐れみです。私は子供の頃から音楽が好きで、ずっと音楽系のクラブに入っていました。先日の日曜日からあるドラマが始まったんですけども、さよならマエストロというドラマです。見られた方おられるでしょうか。静岡県の富士山が見えるある市のアマチュアオーケストラ、それが間もなくもう閉じるかもしれないという、そういう時に一人の訳ありの有名指揮者が招かれて活躍するという、簡単に言えばそういう話です。その中でベートーベンの運命の出だし、皆さんご存知ですか？ダダダッターンっていうあれですね。あのメロディーは何を表していると思いますかっていうことを指揮者がその楽団のメンバーに聞くんです。で、ベートーベン自身が弟子に、それは運命がドアを叩く音だと答えていたという説が有力なんだそうです。 けれどもその指揮者はその解釈はその音を聞く人それぞれが感じたままでいいし、いろいろあって良いはずだ。この声、この音を聞いて鳥の鳴き声に聞こえるといった人もいるぐらいだからというふうに持ちかけて、楽団のメンバーそれぞれにどんな音に聞こえるかと考えさせるんです。すると、子供のケンケンパーの音に聞こえるとか、雷の音に聞こえるとか、奥さんに怒られる時の音に聞こえるとか、まあ、いろんな解釈が次々と出てきて、運命という曲に命が吹き込まれていくようなシーンがあって面白いなと思いました。まあ、私の夫が聖書の学びを初めての方とするときに必ず黙示録の3章20節を開くんですが、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、という御言葉があります。まあ、ここで言う私とはイエス様のことですが、イエス様が私たちの心の扉を叩いておられる。あ、ちょっと考えていただきたいんですけど、その音はどんな音でしょうか。コンコンでしょうか。トントンでしょうか。ドンドンとか、まあ、ダダダダダンとか、どんな音だと思われますか。まあ、正解は特にありません。どれでも正解です。どんな音であるにせよ、共通点はイエス様が強い愛と情熱を持って私たちの心の扉を叩いておられるということです。神様は私たちに話しかけたいと願っておられるし、まあ、私のように寝ることが大好きな人はちょっと寝すぎだよ、ちょっと目を覚ましなさいとどんどんと叩いておられるかもしれません。今あなたに伝えたいことがあると願って神様は扉を叩いておられるのです。ぜひこの年、イエス様の御声に耳を傾けるものとなりたいと思います。聖書の御言葉の中で、教会の礼拝や集会の中で、そして何よりも一人神様の前に静まっているときに、神様の優しい細き御声を聞き分けるものとなりたいと思います。そしてそれに対して、神様、わかりました。従います。助けてください。と祈り、応答するものとならせていただきたいと願います。そして最後に3番目のことは、良いものを与えてくださる主ということです。マタイ7章の9節10節11節のところには、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。とあります。一般的に良識のある家庭ならば、家族の大人が子どもたちのために着るものや食べるものに困らないように必要なものを与えてくれると思います。基本的な衣食住は大人が子どもに用意してくれなければ、子どもは安心して健やかに育っていくことはできません。私も今回の能登半島地震の報道を見る中で、ライフラインや搬送のルートが確保されずに 生活の当たり前と思っていたことが当たり前に供給されないご苦労を改めて思わずにはおれませんでした。またあらゆる方法をもって支援をしようと取り組んでくださっている方々のためにも日々祈る毎日です。そういう大きい災害が起こらなくてもですね、時に子どもたちの立場からしたら、親が自分の気持ちを分かってくれない、怒られてばかりでつらいといった親子の関係の歪みを見聞きしたりします。大人であっても間違ったり悪い影響を子どもに与える人もいるということです。ホームレスの支援をしている奥田牧師という方が高校生を前に講演をしたときに、ホームレスの人は気の毒だなと思うかもしれませんが、皆さん自身はどうですか？帰るハウスはあっても本当に帰ってホッとするホームはありますか？と尋ねたという話を聞きました。多かれ少なかれ人間は不完全なものです。弱さや足りないところがあります。しかし主なるキリストが与えてくださるものは最高に良いものなのです。最初に諦めないで祈るというお話をしましたけれども、例えば、自分の息子が〇〇高校〇〇大学に合格しますようにとお祈りしててもダメだったっていうようなことが人生には起こってきます。そこで、ああやっぱり祈っても仕方がないと思うかもしれません。しかしイエス様は、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは開かれますと約束されています。天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。与えてくださらないはずはありませんと力強く宣言されているのです。天地万物を作られ、私たちを愛して愛して、ついに一人子イエス・キリストの尊い命まで与えてくださった神は、小さな私たちの思いをはるかに超えて私たちにとって一番良いものを知っておられます。時には私たちの願いとは違うこともあるかもしれませんが、もっともっと良い形で私たちの祈りが聞かれるということがあるのです。ですから、心の願いを祈った後に、しかし神様の御心がなりますようにと最後に祈ることが大切なのです。それは一旦自分の思いや願い、大切に握っているものを手放すことでもあります。イエス様がゲッセマネにおいて、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈られたように、イエス様は十字架刑を前にして、これから起こることすべてをご存知の上で、おだえ苦しみながら祈られました。ルカの22章44節には、イエスは苦しみもだえていよいよせずに祈られた、汗が血の滴のように地に落ちたとあります。壮絶な祈りですよね。サムエルの母ハンナも子供が与えられるように祈った時の祈りは激しいものでした。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。そうして長い祈りを捧げているうちに、ハンナの中に確信が来たんですね。その顔はもはや以前のようではなかったとあり、そしてその後、 主は彼女を心に留められたという御言葉が続きます。祈りとは主との交わりですが、ある時は主と格闘するような祈りになることがあります。それでもそこでも助けがあるんですね。ローマ人への手紙の8章の26節には、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。御霊が共にいてくださって、私自身も言葉にならないような、もうただしんどいですっていうような、そういううめきの中に御霊も共にいてくださって、そして御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるという心強い約束があるんですね。そのような祈りを捧げていくときに、神様は必ずその祈りを愛と真実を持って心に留め、最善の良き答えを与えてくださる方です。日々の祈りの中で諦めないで祈ること、主の御声を聞き分けること、最高に良いものを備えてくださっていることを信じる、そのような祈りをこの年も捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。求めなさい、探しなさい、叩きなさいと愛する天のお父様、今朝も私たちにお声をかけてくださりありがとうございます。神様ご自身がこの聖書の御言葉を通して、またあらゆる手段を持って御霊を持って私たちにその存在を示してくださり、その愛を与えてくださり、また一人子なるイエス様をこの世に送ってくださいました。すべての良きものは上から天の父なる神様から与えられていることを覚えて感謝をいたします。また私たちのこの日々の人生の中にあっても、いつも共にいて慰めや励ましや、また力強い御言葉を持って導いてくださっていることを、共に歩んでくださっていることをありがとうございます。本当に社会では、日本でも世界でも大変なことが次々と起こっており、私たち自身ももだえ苦しむようなものではありますが、どうぞその中にあって本当にただ一つの光である、希望であるイエス様を見上げながら、イエス様に信頼しながら、諦めないで祈っていくものとならせてください。また本当にいろんな言葉が氾濫しているこの世の中にあって、どうぞイエス様ご自身のその御声、私たち一人一人に特別にかけてくださっているその声を聞き分けていくことができますように、そしてそれは最善の良きものであることを信頼して、本当にお従いしていくことができますように、助けてくださいますことをお願いをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。